ぐいぐいドラゴット、本日のパーソナリティはユーミンと
レイチェルです。
この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供でお送りしています。さて10月最初の放送ということで、はい、こちらの番組リニューアルしまして、はい、音楽から何から変わったんですよね。
はい、変わりましたユーミン の、 あのプロフェッショナル具合にちょっと私ちょっとたじろいでます
、はい、ということで今日から私このぐいぐいドラゴットの新メンバーとして加入いたしました。よろしくお願いいたします。新参者でございます。
喋りは多分一番プロフェッショナルな
ちょっと自己紹介してもいいですか。
どうぞどうぞ、よろしくお願いします。
私はですね、売れないフリーアナウンサーをしておりましてあ、でもそんな売れてなくもないですけどそんな知名度のないフリーアナウンサーをしておりますなので喋る仕事が
どんなあの話のお仕事が多いですか。
ニュースが多いですね。 あとはイベントの司会とか、うんうんうん、イベントもね固めのものも結構やりました。シンポジウムとか
お話しする人っていろんな場面でいろんなこう、うん、なんだろうタイプがあるというか、
うん、
なんかジャンルがあるあったりするんですか。
ジャンルはあ、でもバラエティとか、うんうんうん、スポーツとか、うん、ニュースとか大きくはこう得意としているのはあるかなって感じが。
なんかこうモデルも、うん、あのモデルとかショーの方が多いモデル、うん、なんか雑誌とか広告の方が多いモデル、うん、読者モデルとか、うん、結構いろいろ
タイプが。
そうそうそうそう、だから一概にモデルとは言ってもみたいな
感じなんです、うんうん、フリーアナウンサーも多分、うん、こうすごくタレント色が強い人と、うんうん、あと結構かっちりめなっていうのはあるんじゃないかなって感じがします。
でもユーミンはそれでもちょっとオールマイティー寄りな。
オールマイティーにやっていこうと思って普段の私を知ってる人はちょっと真面目にニュース読んでるとおかしいって、
さっきもねなんか言ってましたよねなんか全然違う人だよねみたいな。
そう、結構サザエ的な感じで忘れ物もいっぱいするし、あのちょこちょいの部分もあって一回現場で、うん、よく私携帯を現場に忘れて帰っちゃったりとかが多かったら、うんうんうんうん、ある日忘れん坊のためのメモ帳っていうのを、う
ん、そんなの捨てるの
スタッフにもらって、うん、そんなことが。
でも書いてても忘れるものは忘れるでしょ。
しかもねそのね忘れん坊のためのメモ帳を忘れるっていう、
ね、意味ない意味ない。
そうそう本当に
はい、はい、では今日も皆様からのお便りを募集しています。メールはメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコム、mail@redswave.com、 懸命にぐいぐいドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名は@ドライバー4192、@ドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしております。郵送では郵便番号 330-9611、レッツウェーブグイグイドラゴットまでお待ちしています。
突き抜けろスピードの向こう側へ、新進シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞、新進シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞、新進シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞。あーあーあーあ
ー、グイグイドラゴット、ドライバーのキャラクターオーガだ。ドライバーって求人サイト知ってるか。俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー、
グイグイドラゴット、皆様から届いたお便りをグイグイ紹介していきます。はい、もう早速以前もね、ラジオネームいただいて、うん、お便りをいっぱいもらってるんですけど、今回から前は、人生相談とお便りコーナー一緒に、はい、別々でやってたんですけど、今回から
一緒になるんですか。
はい、いっぺんに他のコーナーもいっぱいできたので、うん、はい、早速いきます。
はい、
秋の解禁さん、こんばんは。コンビニによく行くのですが、8月からすでに始まったおでんをやっと解禁にしました。 コンビニの戦略で8月の夏から売り出していると聞いて我慢してました今は複数のコンビニで 味比べしてます。個人的にはやっぱり大根だと思ってます。そんな季節です ね。
ちょっと涼しくなってきましたもんね。
私早速昨日食べました。
おお、美味しいですよね、うん、何食べました？
糸こんにゃくと、うん、こんにゃくと、うん、大根と卵です、
う
ん、
おヘルシー
ユーミン何が好きですか？
私は、巾着、お餅が入って油揚げに入ってるやつと、
なかなか選ばない
お餅が大好きで、うんうん、あとがんもどき、間違えた、ちくわぶだ。
ちくわぶ
そう、
ね、さっきね、なんかおっしゃってましたよね、なんかちくわぶって多分関東しかないって言って、
多分あの白いちょっともちもちした筒状のやつ、あれが大好きで、なんかもちもちした食感が多分私好き。
あ、じゃああと、柚子胡椒派ですか、それともからし派ですか？
あ、それはちょっと難しい質問だけど柚子胡椒が好きかな。
私もです。やっぱ女性はそっちなのかな、
ね、
男性とかこう焼酎とか、日本酒を飲む男性はなんかからしって言いそうな気がする。
あ、そうかも。ちょっとこの辛さが、からしと柚子胡椒違う。
ちょっと違う、私でもからし苦手なんですよね。
じゃあ全然もう常に柚子胡椒派。
柚子胡椒だったら全然大丈夫。
ソーセージは？
からしつけないかも。
あ、でもソーセージだとマスタードか、でも親戚だよね、からしとマスタードって。
そうだよね、親戚、親戚だと思う。
おい
しい。じゃあ、はい、じゃあ続いて
行きますか。
まだまだ長く喋っちゃいそう、
はい、
ビビリ松島さん、
はい、
こんばんは。この前の怖い話じわじわ来ました。背後から感じたことはないのですが、あれ怖くないですか？道歩いてて突然玄関先の街灯がつくやつ、感知センサーで電気がつくのは分かるのですが、突然すぎてびっくりしてます。
怖い。
防犯にはなるけど、これもじわじわ怖いですよね、
なんかドキッとしちゃいますよね、油断してる時とか、
予想してない時が、なんかこう人に会わないと思ってて、街中で急に会ったりするとってなる。
なる。しかも多分私すっごい油断してると超顔がブサイクになってるから、普段からそんなクオリティの高い顔じゃないんですけど、さらにひどくなってるから余計ね、ヒヤッてする。
私はなんかこう、殺気を戻ってるらしいですからね、
でもなんかレイチェルは綺麗だしかっこいいから、何年してても絵になるけど、ちょっとね、ユミンはね結構やばいですよ、油断してる時の顔。
油断してる時な、ほんと怖いもんな。
怖い。
まさかね、
今のこのお便りだと、街灯にビッグつくっていうことですけど、なんか他に怖いことってこの夏ありました？
夏ですか、
夏じゃなくてもいいけど、
なんか、私お盆に、私地元が鹿児島なんですけど、お盆ってきちんとこうそのご先祖様のちゃんとお墓をね綺麗にしたりとかなんかしてて、で祖父母の、母方の方の、あのお家がめちゃめちゃ古いんですね、もう100年以上経ってるから、なんかもともとボットンだったんですよ。
あ、お手洗いが？
そう。それが今年、水洗にようやく変わって、大丈夫と思ってたんだけど、家のめちゃくちゃ端っこにあるんですよでもトイレ行くの怖いみたいな。
あ、
電気とかもまだ古いまんまのを使ってるから、なんか作りも古いし、水洗にいくらしたっつってもなんかちょっと怖いみたいな。しかも微妙にこの辺、なんかその目線のちょっと上ぐらいが窓とかになってて、いらない
確かに夜ね、暗い中でお手洗い行きたくなったら、そのシチュエーション怖いかも。
なんかトイレが、だからやっぱり家のどこにあります？自分の家って、
今住んでる家は、1K なんですけど、本当にこうリビングとか私がいる部屋をドア開けて、奥って感じかな。
一番奥ではないでしょ、でも。
あのね、一番奥なの。私の部屋って、バスとトイレは別なんだけど、なんかこじゃれた作りになりすぎててまずトイレのドアを開けると、洗面台っていうんですか、
独立洗面台みたいな、
洗うやつ、あれがあって、でその横に洗濯機が置けて、その横にトイレなの。
私も。
あ、本当ですか。で、トイレにドアがないの。
ない、私も。
だからなんか誰かがそこでこう顔洗ってたりするところで、うん、もうすっごいトイレ行きたくなったら、うん、ちょ出て出てってなるような感じ。
わかります。うちもそうです。でその前があのお風呂です。
あ、そうそうそう。そう。なんかね、ちょっとセクシーな感じなの。
そうそうそう。あのちょっとでも脱ぐところっていうところで、
ね。そうそうそうそう。
はい、ね、うん、あの脱線しまくって最後楽しい話になりましたけど、大体怖い話の時はちょっとあんまりこう感情移入しないように私は努力します。
いや、私も怖いの苦手だから、
はい、ということでお便りのコーナーでした。魂で叫びたい素晴らしい四文字熟語。言ったことを必ず実行すること。明日からダイエットを始めるのでおやつを食べませんの覚悟でお願いします。
有言実行。
もう一回。
有言実行。
あーあーあーあー、グイグイドラゴット。
ドライバーのキャラクターオーガだ。ドラエバーって求人サイト知ってるか。俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー。
グイグイドラゴット。この番組は私レイチェルと
ユーミンでお送りしています。続いてはグイグイリンリンのコーナーです。このコーナーでは毎週多彩なゲストに電話インタビューをし、お仕事やプライベートの話をぐいぐい突っ込んで聞いちゃいます。今回のゲストは株式会社新流通代表取締役社長斉藤裕太さんです。斉藤社長、よろしくお願いします。
お願いします。
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 さて、株式会社新流通さんですが、どんな事業内容なんでしょうか。
はい、主に青果、特に冷蔵物を 100% メインで運んでる会社です。
はい。 PR ポイントはどんなところですか。
僕を含めてなんですけど、うん、幹部も含めてなんですけど、ドライバーの平均年齢が36歳。
おお、若いですね。
ありがとうございます。
ピッチピチの皆さんが。
しかも女性も7人女性ドライバーが、はい、トラガールとして働いてもらってます。
うん、女性のドライバーさんをね、これからこう力入れて雇用していきたいっていう感じなんですか。
そうですね、そうですね。うん、やっぱり、男性だけでは、どうしてもこの先厳しいと思うんで、女性をこうやっと入れて、女性の力でやっていきたいなって思ってます、
ね、女性ならではの細かい視点とかね、また気づきがあるかもしれないですもんね。
そうですね、かゆいところに手が届くのはやっぱ女性ですね。
あ、よくわかってらっしゃいますね。さあ、ちょっと、個人的なところにもお話を伺っていきたいと思うんですけれども、斉藤社長、ご趣味は何ですか。ちょっとお見合いみたいで申し訳ないんですけど。
いや、お見合いってこんな感じなんですか。お見合いは
多分私もしたことないんですけれども、おそらく。
ありがとうございます。
はい、
趣味は、一応バンドやってます。
お、ちなみにこう、はい、ポジションというか何を担当されてるんですか。
あ、ギターを弾いてます。
通算何年ぐらいギターをされてますか。
中学2年の時から始めたんで、20年ぐらいやってるんです。
20年ぐらい。すごい。
そうですね。
ライブハウスとかで演奏とかもしてるんですか。
中学の時に組んだバンドメンバーをそのまんまみんなで仲良く、ライブまではやらないですけど、集まってバンド練習だったりやってます。
私から質問なんですけど、目標にされてる方とか、なんか尊敬してるギタリストさんとかってい
らっしゃったの。あ、います。弊社の会社の名前の由来になった、
はい、
ブルーハーツ、はい、青い心ブルーハーツ、でその心から新流通って取ったんですけど、
はい、
そのブルーハーツのギタリストの真島正俊さんが大好きです。
じゃあこの音楽にかける思いとこの会社にかける情熱が リンクしてるわけですね、はい、もっともっとたくさんお話を伺っていきたいんですけれども、ちょっと最後になります最後にですね、リスナーの皆さんに斉藤社長からメッセージをお願いいたします。
はい、ここはあの会社の PR したいところなんですけど、はい、この間クロマニオンズとあのブルーハーツハイローズクロマニオンズ来て、クロマニオンズで新曲が出て、どん底っていう新曲なんですけど、これがものすごくいい曲です。もうどん底だから上がるだけっていうはい、誰の PR してるんだって感じなんですけど
でもこう勇気が出るワードです。
ああ、うん、もう本当にもう上がるだけ、もう本当にいい歌でした。皆さん聴いてください。
ありがとうございます。
聴いてみます。
聴いてみます。今回のゲストは株式会社新流通斉藤裕太社長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ぐいぐいりんりんのコーナーでした。知りすぎて損はない、教えて豆知識。今平成何年なのか思い出せない。助けて豆知識。
そんな時はね、西暦の下2桁に12を足すとね、答えが出っと。やってみやんせ。
本当かどうか信じがたいけど。ありがとう、豆知識。続いては10月からの新コーナーです。このコーナーでは各パーソナリティが考えたオリジナル企画でお届けします。今日はレイチェルの晩酌コーナーです。
イエーイ。
イエーイ。パフパフ。
お酒もらってもいいのかな、こういうコーナーの時って。
いや、いいんじゃないですかね、お酒買ってくる
飲みながらなのかなって思ってたんですけど、うん、OK が出たら次回からリアルに飲ませていただきます、
はい、うん、ちなみに何のお酒が好きなんですか。
何でも好きですあ、でも焼酎の炭酸割りが結構やっぱり飲みやすくて好きですね、うん、何でも飲めるんですけど、ただ量が半端ないので基本。
おお、結構いっちゃう。
結構いっちゃいますね。
一人でも飲みます。
一人はあんま飲まなくて、ぶっちゃけて言うと昨日も飲んじゃって、うん、でまあなんかだからこう月曜日から木曜日まではちょっと禁酒しないかなと思ってる
休暇日も必要。
そうそうそう私のコーナーですね、はい、何をするか考えた時に、うん、結構私お家にいることが多くて、うんうん、まあ、そうやって飲むのもそうなんですけど、うん、大体お家で飲んでるしみたいなこともありまして、うん、なんか映画だったりとか本の話とか、そういうまあ自分の趣味の中の範囲でなんかお伝えできたらなっていう形で思ってます。
わ、いいコーナー。
はい、で早速なんですけど、うん、私が今回紹介したい、ぜひ皆さんに見てもらいたいみたいな映画がありまして、
うん、
それはですね、沈黙っていうやつです。
見ました。沈黙、邦画。
洋画になるのかな。
邦画、
一応窪塚さんとかそういう方出てるんですけど、うんうん、昔の、長崎とかのキリシタン、隠れキリシタンがどれだけいたかっていう時代のお話で、うん、すごい複雑な気持ちになりましたね。日本っての仏教じゃないですか、うんうん、でこうキリシタンのその教えをやめさせようとして、うん、でね、それを僕はキリシタンじゃないとか言って踏み絵をさせたりとかし、うんうんうん、それができなかったら殺されたりとかしてきた、うん、裏事情ありますけど、うん、なんかその背景だけではなくて、うん、すごいなんか考えた言葉があって、キリスト教っていうのは、うん、信仰するし神を創造物として崇めるけれども、うん、仏教っていうのは人間がなっていく境地の悟りの段階まで行ったのが仏教であって、うん、だからみんながなれるスタイル、うん、でもキリスト教っていうのは誰もなれない、
うん、もうゴッドが、
そう、ゴッドっていう形でしかないから、うん、私たちも仏様って言ってるけど、仏様と同じような心を持って同じように善を知って行動していくことができるっていう話が途中出てくるんですけど、うんうん、あ、そうだなと思って、確かになんかこうお年を召した方とかの、うんうん、 なんだろう、本当に仏様みたいな人とかもいるじゃないですか、
うんうん、いますね、お顔にそれが現れてたりとか、うん、そうそうそうそう、
でもキリスト様みたいな人っていないですよね、
うん、確かに絶対的なこのゴッドみたいなのはないですよね。
だから追いつけない存在を崇めてもっていうよりは、まあ、ちゃんと自分がなっていける現実的な宗教の方が確かにいいなって思ったりもして、
うん、
なんかその沈黙ってその映画の中でも言ってたんですけど、キリスト教を守ろうとしてる人はずっと結局最後の最後までなんとか キリスト様みたいな、神様助けてくださいって言ってるんだけど、助けてくださいって言っても助けてもらえないじゃないですか、
うんうん、
でも仏教はなんとかやらなきゃいけないって、業に入ったら業に従うとか、うん、そういうことを全部やっていくっていうこの宗教の違いとかを感じて、うん、まあ、そのやりすぎてる、ね、時代だとは思うんですけど、うん、なんかそういうのをちょっとこう皆さんにも見てもらいたいなと思いました、
ね、なんかそうい う、はい、こう深い映画を見ることによって、
うん、
こう歴史的な背景だったりとか、うん、宗教観だったりとか、うんうんうん、そういうことを改めて考えるきっかけになりますよね、
うん、うん、すごい考えました、ね、そっかと思って、何気なく知ってたものってこういう歴史があったんだよなと思って、
うん、なんか日本人って結構こう、うん、八百万の神とか言ってね、あんまりそういうことに対して深く知識がなかったりとか、うん、まあ、理解がなかったりする部分も海外に比べたらあるかもしれないけど、
うんうんうん、
映画見てね、なんかこう映画って簡単に、うん、比較的簡単に何かを学ぶツールですよ ね、うん、そうですね、本読むっていうとまたちょっと、ね、ハードルが高くなっちゃう人もね絵があるし、
うん、そうなんですよね、うん、本ももちろん好きなんですけど、今読んでる本とかでもすごい素晴らしい言葉が何回も何回も出てくるんですけど、私が今ちょうど読んでる途中で、その一文を使わせてもらうんですけど、うん、あの何もね、自分が知らないことであれば、うん、それが欲しいとも思わないし、うん、それが手に入らなかったことによって悔しいと思うこともないんだ、うん、それを手に入れたことがあるから悔しいと思ったり挫折感を味わったりするんだよっていうのが書いてあって、うん、まさしくそうだなと思って、
うん、
なんかそうじゃないですか、確かに、だからね、仕事の話もそうで、ね、自分が仕事したことあるから、うん、なんかあ、なんで取れなかったんだろうってがっかりするけど、仕事もそもそも取ったことがなければ、うん、そんなものなのかなって思っちゃうのと一緒みたいなことが書いてあって、うん、そっか、知りすぎても辛いんだな世の中って思っちゃいましたね。
なんか私、うん、ちょっとだけカナダに住んでた時があって、うんうんうん、その時に原住民の人たちと、うん、まあ、いわゆる今の文明の中で生きてる人たちとって、うん、かなり暮らしにこう、まあ、そうですよね、差があってギャップがあって、うん、である時そこの原住民の、うん、まあ、ところで生まれ育った子が外の世界を知ってもらうと、うん、そのギャップに苦しんで、
うん、
なんか生きていけなくなるぐらいに悩む人がいるって言って、うん、でも今レイチェルが言ったみたく、うん、知らないってことがある種幸せだったりする部分もあったり、うん、知ると比べちゃったりするんだよね、うん、きっと人間って。
なんか大女優さんの名言みたいな感じで、うん、結婚は何も知らないうちにしろっていう、
お深い
確かキキキリンさんだったと思うんですけ ど、
なるほど、ということは20代の前半あたり、おっとっとっと、
何も知らないうちに結婚した方が幸せなのかもしれないですね。
おっとっとっとっと、
私たちそろそろ過渡期です
そろそろ、そうですね、ちょっといろんなことを知りすぎていってふむふむ、なるほど、キキキリン様、さすがでござる、
気をつけましょう、
はい
ということで、レイチェルの晩酌タイムでした。
さて、肩透かしプレゼント発表です。今回のプレゼント当選者はラジオネーム秋の解禁さんです。
おめでとうございます。今回のプレゼントですね、10月5日、
はい、
レジ袋ゼロデーって知ってました？
知らなかったです。
スーパーマーケットの業界団体である日本チェーンストア協会が2002年にゴミ袋、うん、ゴミ減量のために買い物袋、うん、マイバッグですね、うん、の持参を呼びかけるために制定したみたいなんですよ。
へ
ー、なのでそれにちなんで、
うん、
ストレッチゴミ袋ディーン&デルカ、
おいいですね、ディーン&デルカ、
はい、
へ
というのは嘘でですね、
え、嘘なのかい嘘なのかい。
ストレッチビーナスにちなんでストレッチゴミ袋減ってないやんみたいな ゴミ減ってないやんみたいな増えとるやんみたいな
本当ですね今のなんかもう説明何だったのっていうね
いや肩透かしのプレゼンターいつもこういうはい、いつもね、はい、はい。肩透かしすぎるプレゼントではお便りをくださった方の中から抽選で1名様に毎週謎のプレゼントを用意しています。何がもらえるかは当選発表までお楽しみ。
皆様からのお便りや相談メッセージお待ちしています。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 懸命にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はアットマークドラエバー4192、アットマークドラエバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしています。みんなつぶやいてね。グイ
グイ。早いですね。
早いですね。あっという間に過ぎちゃった、う
ん、お別れソングは前回もずっとこの曲なので、
うん、
これが鳴り出したらあもうさよならですねっていう
さよなら感があるこの曲
ちょっと寂しい感じします、
ね、ちょっとね、
しかもちょっとね肌寒くなってきたから余計秋っぽさもあって、
うん、そんな感じがします、うん、私今回初回でしたけれども、
はい、
このゆるい感じがいい、うん、なんかリビングでこたつに入りながらレイチェルと話してる気分
こたつがまだ早くないですか。
こたつちょっと早いこたつまだ早いわ
ちょっと早いですね。でもなんかすごいリニューアルして、うん、テンポがすごい良くて、
うん、
なんか喋ってるこっちもちょっと楽しかったです、
ね、いろんなコーナーが新しく入ったから、
うん、
でちょっと私たちも笑っちゃいながら進めていく感じに
まさかの急に鹿児島弁とかね。
そうそうそう、鹿児島弁ね本当に面白かった。なんかもっと聞きたい
何言ってるか分かんないみたいな。
なんか60分全編鹿児島弁っていうのやりたい
多分それは鹿児島人同士じゃないと多分きついですね。
ね、私は方言がないから、埼玉出身だから、だからなんかちょっと身につけたい
でもなんか多分、うん、鹿児島の人で例えばラジオやってる方とかでも、うんうん、多分標準語で喋ると思うんですよね。あ、
でもそうかも、地方でも、うん、あ、でもなんか関西大阪とかはね、大阪弁使う人いるかもしれないけど、うんうん、それ以外の地方だとね、
うん、標準語に合わせて、たまに発音間違ってるよっていうね、
うんうんうん、
多分ぐらいです
でもやっぱり方言っていいですね。なんか可愛い、とってもキュンとくる。
そうなんですね、うん、
いいな。
なんか鹿児島弁って結構濁点多くて、
うん、でもそれがなんか素朴な感じでいいんだと思う
よく分かってない人はズーズー弁だと思ってるらしいですからね
でも確かになんかあんまり普段からよく聞くわけじゃないから、
うんうん
うん、違いがね、なかなか、あ、これは鹿児島弁だっていうのが分かんないかも。
あ、そっか。まあ鹿児島と宮崎とか近いところで全然、うん、なんかどこが違うのっていうのがあると、うん、なんかちょっと宮崎の方が柔らかいんですよ。
へ
え。なんかもう少し優しい感じで喋るというか、
うん、
鹿児島弁の方がちょっときつい。
へえ。
ズバッて言ってる感じがする。
へえ、知らなかった。じゃあ今後はレイチェルのそんな鹿児島弁もこの番組の中で聞ける。
そうですね。
じゃあそれにもね、ご期待していただきたいなと、
うん。まさかの鹿児島弁講座みたいになってる
っていうね。あ、それいいかも。それ楽しそう。で今回からリニューアルということで、
はい、
ドラエバーのインターネットのサイトでも、うん、こう連動して楽しいコンテンツを上げていくそうなんですよ、うんうん、
はい、
でまたこの私たちのラジオもアーカイブでドラエバーのサイトから聞けるようになるみたい、うん、
嬉しいですね、
うん、だからぜひ皆さん、ひらがなでドラで、エバーは EVER、 ドラエバーで検索していただいて、アーカイブでね、
うん、
あ、毎晩私たちの声聞いて寝るとね、いい夢見れるっていう噂ですよ
今日初回ですよね、この2人
そうそうそう10年ぐらいやってる風な空気出しちゃいましたけどそう、なんかね、コンテンツもね、楽しいコンテンツがどんどん、うん、サイトの方に反映されていくみたいですので、うん、ご期待いただきたいなと
ですね、
うん、思ってます。
私も見てみよう、
うん、
何のコンテンツが上がってるんだろう、
ね、興味津々ですよね。あとね、私も企画コーナーを月1くらいのペースで、うん、
はい、
やる予定で、月1くらいですよ、
はい、月1くらいで
なんか面白い企画をこのラジオの中で
楽しみにしてる、
やっていこうかなと思います。
なんかお便りコーナーでそれこそこんな企画どうですかっていうのをいただけると嬉しいですよね、う
ん、それ嬉しいですね、
うん、
なんかね、みんながこんなのやってほしいっていうのをね、うん、くれたらそれ頑張ってやります
ね、
うん、あの本当に怪我しない程度の
そうです、ね、
企画を送ってもらえたら嬉しいなと思います。
うん、一応ね、なんかあの多分 VP の方々がちょっと、うん、あのいろいろ考えてくださってると思うんですけど、
うん、
なんか皆さんからこういうのやってもらったら面白いのにっていうのがあるとまた違いますよね、
うん、ね、でまたそういうのが励みになってね、
そうです ね、
ね、もっと頑張っちゃうよね、
うん、
ということで皆さん、はい、お送りしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。ぐいぐいドラゴット、この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供で、私ユーミンと
レイチェルがお送りしました。
また来週、
ぐいぐい。